もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
40歳になります。
40歳。結婚してます？
いや、死別してます。
あ、そうですか。そうすると今はお一人で？
いや、両親と、はい。兄の4人暮らしです。
お兄さん何歳？はい、
45歳です。
45歳。はい、わかりました。それで、どんな相談ですか？
父親とのコミュニケーションがうまく取れないので、どうしたらいいもんかなと思いまして。
父親とのコミュニケーションが取れないっていうのは、例えば具体的に言うとどういう？
今仕事してないんですけども。
あなたがね。
はい。
両親は仕事してないですね、もう。
母親はパートしまして。
はい。
父も時々仕事に行ってるんですけども。
そうですか、はい。それで？
自分の部屋でゴロンとしてたり。
はい。
休んでると、いるって感じで急に入ってきたりとか。
はい。
お昼だよ、ご飯食べないって、下から叫ばれたりとか。
はい。
なんか小さい子供を相手にしような感じの。
はい。
なんか、かまってほしいのかどうかわかんないし。
はい。
なんて言えばいいんですかね。
かまってほしいかどうかわかんないっていうのはどういうことですか？親の方があなたがかまってもらいたいと思ってて、お昼ご飯食べないっていう。
そうですね。親の方から。
はい。
なんか自分にかまってほしいのかなっていう感じで、声かけてくるのか。
はい。
そういう単に一人でいるとなんか寂しいのかなみたいな感じで声かけてくるんですけども、
はい、
であと自分の身の回りのことを自分でできるのに、
はい、
いろいろあれしようかこれしようかっていうのをいろいろ言ってくるんですね、父親の方が、
はい、
で母親はそういうのを見て、
はい、
もういい大人なんだから黙っといてたって自分でやるから大丈夫だよって言うんですよ、
はい、
で自分もいやそれやんなくていいよって言ってることに限って、
はい、
何回も同じことを繰り返しやってくるっていうのがありますね。
うん。と、あなたとしてはもう、うるさいということね。
そうですね、はい。
あ、ほっといてくれっていうことですか？
そうですね、はい。
で、お父さんとの関係はそういうことで、お母さんとはどうなの？
普通に話はできますね。
お母さんとはまあ、普通に話ができてるの。
はい。
で、お兄さんは、今、45歳って言ったけれども、
はい、
お兄さんは働いてるの？
働いてます。
働いてる。そうするとお兄さんは何、はい、朝家を出てって夕方とか夜帰ってくるという。
そうですね。
そうすると昼家にいるのはお父さんとあなたと2人か。
そうですね、基本的には。
そして昼2人しかいないところでお父さんが昼飯いたご飯食べないって声かけられると、うん、うるさいなと。
最近食べてる。
で自分の部屋にゴロンとしてると急に入ってくると。
はい。あと、まあ、兄から聞いたんですけども、
はい、
こう兄が自分の部屋でうとうとってしてると、ご飯できたよとか、風呂空いたよとかっていうので、はい、部屋に入っていくとかあるって言ってたんで、
はい、
兄もなんか結構、煩わしく感じる時があるっていうのは聞いてますね。
で、あなたは今仕事なしてないけれども、かつてはどうだったんですか？
以前はまあ、実家から仕事行ってたんですけども、10年ちょっと前にちょっと仕事の関係で、県外の方に行ってまして、で大体10年ぐらい実家から離れて暮らしてまして、
はい、
でその時に最後の職場で働いてる時ちょっと体調崩してしまって、
はい、
で退院と同時に実家に帰ってきて今に至るって感じですかね、
うん、で仕事は探してないの？
何か所か面接受けたりとかします。
うん、仕事をやる気はあるということですね。
そうです。
だけど今のところまだ見つかってないと。
そうですね、はい。
で、お父さんとのコミュニケーション、こういう感じでどうしたらいいかっていうことですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオに心についてのメッセージとしておなじみのマドマザル愛先生がいらっしゃってるので、伺ってみたいと思います。
どうも、こんにちは。は
い。こんにちは。
奥様とは死別されたっていうことだけれども、お子さんはいらっしゃったの？
妻の方が再婚でして、妻の方に連れ子いたんですけども、
はい。
私と妻の間には子供いなかったです。
そうすると、でも、ちょっと気になるのは、その連れ子の子は、今どうしちゃったのかな、じゃあ。
今、県外で一人で住んでます。
もう大きいわけね。
はい。
なるほど。じゃあ、ご飯の世話とかそういうことはしなくていいわけだよね。
はい、大丈夫です。
なるほどね。はい、わかりました。それで、10年仕事やってないっていう感じ。
10年じゃなくて、10年間、ちょっと県外の方で仕事はしてたんですよ。
ははは
で、最初派遣で働いてまして、
はい。
その派遣先で契約社員にならないかって言われて、
うん、
で、契約社員になった時に、実家離れて暮らしたんですよ。
はいはいはい。
で、その後に契約社員に切り替わったんで、
うん、
で、それでずっと働いてたんです、契約社員として。
働いてたわけね。
はい。
そしたら体調を崩して辞めたと。
そうです、はい。
それはもう治ったわけね。
そうですね、今月1回の病院に通ってる感じですかね。
まあ問題ないってことね、じゃあ今は。
はい。
それでご両親の年齢がちょっと分かんなかったんだけど、おいくつ？
父が74で。
74歳、はい。
母が73です。
73ね。もう、はい、ご両親とも体は健康なわけですかね。
まあ健康っちゃ健康ですかね、うんうん。
それでお話を聞いてるとね、
はい、
そのあなたの不満っていうのがあんまりよくわからないんですよ、僕に。
はい。
っていうのは、お父さんがすごくあなたに気を使ってるのはわかるのよ。
はい。
それが煩わしいっていう感じかな、だから。
まあ変な干渉が多いというか。
干渉というのは具体的に、
まあ自分でできることなのに、例えば風呂沸いたよとか、ご飯食べようって感じで。
それ優しいって言っとる人もいると思うよ。
自分としては煩わしいというか、うざいというか、そういう感じ、う
ん。なんで煩わしくうざいと思うと思う？
自分が離れて暮らした10年間の間を埋めようとしているのかなとか。
負い目があるからじゃない、あなたに。
ですかね。
本当は自分でも今の生活のようなことを不甲斐ないと思ってんじゃない？
こっちそういうの考えたことないですね。
40歳でまだまあ、持病あるにせよ、まあ、基本的には健康で、
はい。
それで、面接は受けましたって言うけれども、
はい。
あまり真剣さは感じられないじゃない？だから、あなたとしては今の境遇で、まあ、良しとしてるわけですよね。それお父さんも、お母さんも、そういうことを、普通だったら、いい歳の人だから、家にいくらぐらい入れろとか、なんか、やっぱり言うんじゃないの？やっぱり普通は。
ですね、はい。
だから、そんな中で、しかもご飯を食べたかとか、お風呂に沸いたよとかっていうのは、遠回しに自分を責められてるような、そんな気になるってことかな。
責められてるっていうより、なんかこう、追い立てられてる感じ？
もっとやっぱり、外行って仕事をしろとか、いうような思いが、その、はい、言葉の中にあるっていうこと？
そうです、はい。
昼ご飯食べないとか、お風呂が沸いたよって中に僕にはそれはやっぱり感じられないのよ。
あ、はい。
でもあなたの中に負い目があるから、そういう風に感じちゃうだけなんじゃないの、これは。もっと言えば、
はい、
お父さんはすごく心配してあなたを見守ってるんじゃないの、はい、大変悪いけれども、はい、何かお父さんやお母さんを心配させたようなことがあったんでしょう。
まあありましたね、正直。
それもしよかったら話してくれる？
県外に住んでる時期に、
うん、
ある女性と付き合って、
うん、
で後々奥さんになった人がいたんですけど、その奥さんだった人間が、
うん、
結構な病気がちで、
うん、
年に1回毎年入院してるような感じになってって、は
い、
で何回目かの入院の時に、
うん、
医療費はちょっと払えなくなっちゃって、
うん、
親から助けてもらってとか、
うんうん、
そういったことがあったり、
うん、
まあ、あと自分はそのまあ変な話本心じゃないことを、
うん、
その奥さんだった人間になんでそういうふうに私守ってくれないよっていう感じになっちゃって、
うん、
まあ思ってもないことを言っちゃったっていうのは確かにあります。
奥様を心理的に追い詰めたっていうことがあったってことね。
そうです、はい。
でもそれがなんかでも奥様の、あの死別とは関係ないでしょ。でも
はい、
それでそれを見ていたご両親が息子の性格のなんかに心配を感じたとかっていうことのレベルまで行ってたってこと？
おそらくそういう可能性はありますね。
何かこう言っちゃ悪いんだけれども、
はい、
うん、嘘はついていないと思うけれども、何か重大なベースになることを避けてお話しされてるような気がするんだよね。
例えばどういう感じですか？
うん、例えば仕事ができやらない理由とか、
はい、
もしくはこれからあなたはどう生きていきたいのかとかいうようなことも含めて、
はい、
仕事をやらないのはなぜやらないの？
最初はドクターストップかかってあったんですけども、
うん、
それが医者から働いてもいいよって言って、
うん、
でまだ実家に住んでる時にある会社辞めて次の会社選ぶってなった時に、
うん、
自分で独断で選んでこう面接受けるねって親に言った時やったんですよ、
うんうん、
そしたらなんで親に相談しないで勝手に決めるんだよって言われて。
お父さんに。
そうです、はい、
うん。
そういうふうに言われたもんですから、
うん、
就職するのは自分だから自分で決めてもいいだろうっていう。
うん、おかしくないよね。うん、
はい。そういうようなことで大喧嘩しちゃったんですよ、親子で。
ああ。
それで結局その会社って3ヶ月も持たなくって、
うん、
で、まあ、 ちょっとその営業の仕事だったんですけど、
うん、
ちょっと普通の営業と違うような営業だったもんですから、
うんうん、
で、それで辞めざるを得ない状況になった時に、
うん、
だから言っただろうって言ったら言わんこっちゃないみたいな感じで、
うんうんうん、
で、しばらくその話を延々と聞かされたとはなりますね。
あ、じゃあその事件とか結婚のことを通して、はい、お父さんとあなたの中には何らかの意見の対立とどこか修復していない溝ができたってことだよね。
そうですね、
はい、ね、そうすると家に居づらくならない、あなた自身。
正直もう家から出たくてしょうがないのはあります。
出たいよね、そうなるとね、
はい、
それで出たいけれどもこちらだけ時給900円でも800円でもやろうと思えば何でも仕事って今あることあるじゃない。
はい。
そういうところは嫌なんだ。
いや、もう時給で今何箇所か当たって自分でこれ選んだんだけどって言っても、
うん、
ハローワークで資料もらってきても、いや、これちょっとこうじゃないの、ああじゃないのって結構弾かれて、
うん、
結局自分がいいなと思ってるところを受けさせてもらえないとか、うん、
じゃあ一人前だと思われてないってことだよね、今でも。だからあなた自身もお父さんやお母さんをなんていうの、はい、から自立、心理的にね、自立していないから気になるんだよね、それはね。もしだって自分で完全自立してたら、ああ心配かけてるなぐらいの話で済む内容じゃない。でも追い込まれてるわけだよ、だから今、
はい、
まあ、僕からはそういう仕事の面でも自立する以外ないなと思うけども、加藤先生からちょっとお話ね伺ってみたいなと思います。
はい、
今マドモゼルガイ先生が言われた通りね、
はい、
あなた家を出たいって言ったよね。
はい、
でそれ本当にそう思ってると思うんです。
はい。
だけど同時に家を出たくないっていうのも本当なんじゃない。
そうですね、両方の、
両方ですよね。あなたの中に今自立と依存、成長と対抗の2つが葛藤してるんだよね。
はい。
だけどこれね、成長の方を選ばなければ先はないです。
成長の方を選ぶとしたら自立ってことですよね、成長ってことは、
うんうんうん、
自分で動けるようにならなきゃいけないってことですよね。
そういうこと。だから不安だけれども成長への願望の方を選ぶってことです。
え、じゃあいい意味でその自分の我を通すってことですか。
自分の我を通すんじゃなくて、要するに成長するっていうことはいいことに決まってるわけですよ。成長しなければ行き詰まるから、はい、どんどんどんどん。
はい。
だけど今ブツブツブツブツ父親との関係に文句を言いながらこうやって家にいるのが一番楽なんです。
はいはい。
文句を言ってるようだけどそれが一番の心の安らぎなの。
はい。
矛盾してるから苦しいんですよ。
うん。
苦しいのは事実なの。だけど解決に向かうか苦しいんだよって文句言ってるかってどっちが楽かって言ったら文句言ってるのが一番楽じゃない。
そうですね、はい、
今あなた悩んでるんだけども、悩んでることがあなたの救いなんです。悩んでることがあなたの癒しなんです。
はい。
親父がうるせえんだよ、自分の部屋にゴロンとしてたら急に入ってくるんだよ、文句言ってるのが一番楽で安らぎで救いなんです。
お、
解決に踏み出すっていうことは不安の中でも先に進むってことだから。
はい。
先に進もうとするのに今不安なんでしょ。
そうですね、はい、
だからこの不安をごまかしてたら、はい、90歳まで事態は変わりません。
はい。
解決してくれって言っても解決はできません。
はい。
自分が不安でも先に進まないと。
はい。
とにかく早く家を出ましょう。
はい、わかりました。
よろしいですか。
はい、わかりました。
はい、どうも頑張ってね。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
失礼します。
勇気とは不安がないことではありません。不安でも先に進むのは勇気です。